4月16日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。夜中にニュースがわーっとこう動くっていうのが最近続いてますけれどもね、今日はパリのノートルダム大聖堂というところがえらい燃えてると、
はい、
なんかヨーロッパっていうと石造りの建物のイメージがあるんですが、
そうなんですよね。
でこの教会も入り口のところのあのファサードって、うん、あれは石でできてるんですけど、その後ろ側は全部木造だったということで、もうこれ燃え尽きるまでは消えないんじゃないかというようなことも言われております。メールもたくさん来てますね、はい。瀬戸優凪さん、パリが燃えている、一体どうしたことかと、パリは燃えているかというね、ありましたけれども、それからお名前ないんですがメールで、こちら秀子さんか、おはようございます。パリのノートルダム寺院大炎上とか大丈夫ですかといただいています。まだライブの映像などを見てると、炎明るいところがあって、これ現地はもう深夜ですけれども、燃えているところがまだ残ってるようですね、はい。これまた7時台に、今日のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんですが、最新の情報も お伝えしながら、深めていこうと思っております、はい。さあ、そして新聞各紙がスタジオに入ってきておりますが、今日はバラバラです。大きいところで言うと、昨日ですね、 NTT ドコモが会見をして新しいプランを発表したと。2割から4割、下げるということを柱とする新料金プランを発表したというところなんですけれども、これがですね、見出しが各メディアのスタンスで結構いろいろ違っていて、読売新聞は一面トップで伝えてますが、ドコモの値下げ最大4割っていうのを大きく取り上げています。で一方でですね、これやっぱ経済ものなんでいろんなところが書いてるんですけれども、ロイター通信はですね、ドコモが新料金発表最大4割値下げ、ここまでは読売と一緒なんですが、その後ろに政府要請に対応というふうに一言あって、確かにこれ、官房長官であるとかですね、何しろこの携帯代ってものが高くて、可処分所得がかなりの額、携帯代、スマホ代に取られてんじゃねえかということがあるんで、特に大手は値下げをしろと、格安スマホってものが出てきてるのに、全然この価格競争が起こらずに大手は値下げせずにいるじゃないかっていうような、批判から、こういうものが出てきたんですが、批判的に見る人はですね、そもそも値下げ4割っていうのがありきで、その中でどうやって企業利益を下げずに、値下げ4割が出るようなプランを用意するかということに不審したなんていうね、批判もあるんですけど、確かにこれね、ドコモの社長は会見で、複雑で分かりにくい、お得が実感できないというお客様の声を受けてシンプルな料金にしたというふうに述べた。で、何がシンプルかっていうのが我々受け手とドコモの中の方々で全然違くて、これ結局端末の4年縛りとかなんとかで端末の料金を安くする、あるいは端末の料金を見せなくすることで今まで料金体系っていうのができてきたんですけど、シンプルにするっていうのはですね、端末と通信料を切り分けた、そこが確かにシンプルにはなったんですけれども、じゃあその先はですね、もう説明資料にも米印がブワーッと並んでまして、例えば光回線を契約しているだとか、例えば家族でみんな一緒のドコモを使って割引ですとか、もろもろそういったプランを積み上げると最大確かに4割いくよね、しかもそれは通信料のみで比較するとっていう話で、端末についてはこれから割引などを検討するというようなことも出てるんですけれども、これ一人で使ってたら結局損すんじゃねみたいなのも試算によっては出るそうです。あと今すでに端末の割引とか、そういうものを使ってる人は、あるいは新プランで損しちゃう人も出てくるということで、相変わらず分かりづらいじゃん。しかもですね、この新旧プランの比較のイメージみたいなものが各紙に出てるんですが、だいたい米印でですね、2年定期契約って書いてあって、あれ2年縛り残ってんじゃんって話で、まずここをなんとかするのが目的だったんじゃないのかって というふうに思うとですね、まあなんか相変わらず分かりづらいなっていう、私は格安スマホを使っていて何ギガまでだったらいくらっていうのがもう明快なんで、まあこんなもんだろうと思ってるんですけれどもね。
時刻は6時9分になります。お聞きの放送は日本放送です。
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュースですが、まずは心配されているノートルダム大聖堂で火災というニュースについてであります。これが1本目、それから中国の習近平国家主席の訪日について、まあ、河野外務大臣が今北京を訪問しております。まあ、外務大臣だけじゃなくてね、経済関係閣僚とか環境大臣とか、様々ハイレベル会合を行っております。それから福島第一原発の3号機で、燃料の取り出し作業が開始されたというニュース、まあ、これ使用済み燃料プールに置いてあった、未使用の燃料について、取り出しが始まったということであります。それから在留資格取得試験、について、さらに大阪都構想の行方など、まあ、統一地方選第一ラウンドの結果を受けてというお話も有本さんにしていただこうと思っております。ニュースについてメールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 千葉未来ショイカーゴから千葉のお米ふさこがね4キロを毎日5人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオンこの後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。さあ、今週のこの時間はさまざまなニュースを伝えている、そして伝えてきたニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っております。今日登場していただくのは田原総一郎さん。田原さんは昭和62年から32年間朝まで生テレビの司会を続けられています。85歳になった今でも現役バリバリという方ですけれども、今回はですね、事務所の1階のロビーで収録をさせていただきましたが、もうビシッとスーツを着込んで、でもうマイクセットされるや否や喋り始めるという、喋りたいことがいっぱいあるんだというような感じだったんですけれども、さあそんな田原さんが挙げてくれた平成最大のニュース、平成が始まった直後元年の国際的なニュースでした。
平成の始まりはね、はい、希望に満ちた時代が始まる、こう多くの人が捉えたはず、
はい、
というのは冷戦が終わった、
はい、
89年、うん、マルタ島で米ソ首脳会議が行われて、はい、ベルリンの壁が運営して、で中国ではデモクラシー民主主義が始まるんだっていうんで学生たちが騒いで天安門事件ですね、
はい、
だからで中曽根康弘さんがちょうど総理大臣が終わったばっかりで、はい、僕に平成というのは神が人類にくれた休暇の時間だと。
休暇の時間、
うん、でこれまでは東西冷戦でどの国も軍備拡張していたと、いつ熱い戦争になるか分からないというのが冷戦が終わった。だから世界の西も東もリーダーたちが集まって、
はい、
軍縮会議をやるべきだと、核軍縮までやるべきだと、
核軍縮
中曽根さんが僕に言った。そういうね、つまり始まりは、はい、希望に満ちた始まりだった。
で30年が経った今振り返ると、希望に満ちた時代のその希望、どこまで希望に満ちていました？
いやもうね、すぐね、例えば日本で言えば91年にバブルが始めた、
はい、
で経済の展望が見えなくなった、失われた10年失われた20年、うん、そしてもう一つは平和になると思ったら、
はい、
アメリカとソ連の管理が緩んであっちこっちで戦乱が起きた。一番典型がイラクの苦戦、つまりアメリカとソ連の管理が緩ったんで、はい、緩んだんで、中東を我が物にしようということで、まずクウェートに侵入したと、
はい、
でこれが湾岸戦争ですね、うん、でクウェートにイラクが侵入した、 この時にアメリカがこのイラクを追い出そうと、だからなんとこれは面白い、ソ連が賛成した。それまでは、はい、アメリカが提案することはソ連は全部反対、
はい、
ソ連が提案するってことはするときはアメリカが全部反対、
はい、
ところが国連始まって以来国連安保理でアメリカの提案、ソ連の提案一致した、初めてそれ、第二次大戦後、
はい、
そして湾岸戦争が始まった。この時日本で、はい、やっぱり日本も国連加盟国だから参加すべきだと、
はい、
意見が起きた。で当時海部内閣幹事長は小田一郎、
はい、
小田一郎は参加すべきだと、でところが自民党の中で加藤浩一、梶山清六、野中広文、こういう人たちがやっぱり日本は専守防衛で行くべきじゃない、
はい、
野党も反対で、海部は全くこの、ね、力がない、だから結局参加しないで、その代わり130億ドル出した、
はい。
湾岸戦争当時の議論というものをまず振り返っていただいたんですが、結局のところこの国平成時代の特にこの、まあ、国際関係で国際貢献をどうするかってい う自衛隊にまつわる話って、この議論を堂々巡りのように30年以上続けてきたという感じがすごくしますよね。結局その憲法9条の縛りであるとかそういうところで、じゃあ出せない、出せる出せないの話から始まって、じゃあ出すにしてどういう条件があるのかというところで、でもその他の戦力も含めて否定してるんだから、彼らは軍隊ではないと、国内法上は軍隊でないんだから、鉄砲を撃つにしても相手から撃たれた時じゃないと撃てないとか、いやでもそんなことしたら向こうはガンガン来るんだから、それで自衛隊がじゃあ守れんのかという話とか、あるいは、他の国と共同でやってるのに僕らだけ撃てませんから後ろ下がりますって、そんなことが許されるのかと、現場と遠く離れた日本のロジックっていうのがあまりにも離れすぎていて、で、それを結局現場に、矛盾を全て押し付けるっていうのがそのまま続いてきたこの30年だったような、まさにその問題提起をして、くださった感じがいたします。で、まあ、そんなニュースを議論していた中で、まあ、そうなるとですね、まあ、こう憲法の話に当然なっていくわけなんですが、国際的なニュースについて出てきたのは安倍総理と交わした衝撃的な言葉、こちらでした。
2016年の夏、自民党と公明党でこの参議院で3分2を取った、衆議院はその前に3分2を取って、
はい、
だから安倍さんに会って、もちろん言いたいですよ、16年の9月頃かな、会って、
はい、
安倍さんにいよいよ念願の憲法改正ですねと言ったの、そしたら安倍さんが、
はい、
実は大きな声じゃ言えないけど憲法改正する必要は全くなくなった。
お、
安倍さんですよ。
安倍さんはですか、
はい、
へ、
憲法改正必要なくなった、なぜって聞いた。それは実は集団的自衛権の行使を認めなければ日米同盟が危うくなる、
はい、
まあ、聞けない、こういう脅しをね何度もかけられた。ところが集団的自衛権の行使を認めた、何にも言わなくなった。アメリカは満足してる。ね、
はい、
現に安倍さんがその後アメリカへ行って上院下院で演説したら、はい、みんなさん立ち上がって大拍手、アメリカが全く満足して、だから憲法改正の必要はないんですよと、大きな声言えませんがと、これが2016年の9月。
まあ、2016年9月ですから、まあ、3年前と今とでどう違うのか違わないのかっていうところもね、もちろんあるんですが、確かにあの当時こう現行憲法のギリギリのところまでこの集団的自衛権の行使を一部認めるということで拡張に拡張を重ねたと、ここまでいくと結局9条形骸化に近いんじゃないかみたいな話もあるにはあったんですけれども、まあ、この先どうしていくのかというのと、 と、まあ、これだけの、まあ、安倍政権は長期政権だったんで何がしかのレガシーっていうもので言うと、まあ、憲法改正ということになってくんでしょうけれども、まあ、田原さんはそういうと面と向かって話してそういうこう話があったと、おなかなか知られてないというか、そんなことがあったのって感じですけれどもね、はい、田原総一郎さんに平成最大のニュースを伺ってきました。明日は木村太郎さんに伺っていきます。6時23分です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ドコモのこの値下げに関しては非常にたくさんメールツイッターいただいております、はい、結構ね皆さん疑問に思ってるところ多いですよね大田区正直さん50歳の方、ドコモ値下げよくわからんけど全然シンプルじゃないよね、相変わらずわかりづらい気がしますと、花より団子さん青葉区横浜市ですね、56歳の方、半年前やむなくスマホにしたんですが未だに使い方がわかりません、メールと通話のみです、携帯料金安くなると言ってもちっともわかりません、わかりやすくしてほしいですよねと、浜市さんは横浜緑区の方ですね、最大4割値下げと言いますけれども同じサービスで料金が安くなることが値下げですよね、まあまだ詳しくちゃんと見てないんですけどタクシーでいうところの初乗り料金が下がっただけのような気がします、使った分だけと言いますが乗りたくもない燃費が悪いスポーツカーに乗せられて高い燃料費を払わされてるだけなんじゃないかと、まあ、この方は格安スマホを使ってらっしゃると、まあ動画をガンガン見るとかだと格安スマホだとすぐ容量いっちゃってとかありますけど、うん、確かにメールとかね、あとちょっとこうニュースサイト見るとかだけだったら私そういう方なんですが、
はい、
ほとんど行かないんですよね、格安スマホの10ギガだって行かなくて1ギガぐらいで抑えられちゃうみたいな、
それだけで十分だっていう、ね、こともありますもんね、
そうね、
はい、
それからまあいろいろツイッターなどもいただいておりますけれども、これなんでやらないんだっていうのは一つね、公安関係のニュースなんですけれども、公安労組がストを行っていると、平日も行うのは22年ぶりで横浜などで一斉にやっていると、まあ、港ですね、これ最低賃金の引き上げなどを求めて48時間のストライキを14日と15日、行ったと、いうことだそうですね。これはね確かに主要紙取り上げてないんだけど、あんまり神奈川新聞が詳しく書いてるんですよ、やっぱ港横浜目の前にあってこれも経済の大動脈だって自分たちのことだというふうにね、いろいろ取材してるようなんですが、確かにコンテナのねトラックがもう行き交う頻繁に行き交うようなところが閑散としてるという写真で、これは本目不当ですけど確かに象徴的だよね。
本当です ね、
ねえ、まあ、これゴールデンウィークを前にして物流どうなるってところ、これから先ひょっとしたら非常に問題になってくるかもしれないというところであります。ご意見お待ちしています。メール COZY@1242.com です。
時刻は6時57分です。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイガーウッズが勝ったっていうの有本さんも興奮されました ね、 ね
もう感動しました。もう大好きなんですよ私タイガーウッズ。
大好き、
うん、大好きだったんですね。でほら私たちはもうずっと見てるじゃないですか、うん、彼がデビューした時からね。
そうですよね。
でも本当に奇跡のように強かった人が、まあ、すごい怪我と、はい、それから大スキャンダルとあって、でねやっぱりちょっと姿を見ると若い時に比べるとね、はい、やっぱりウエスト周りが太くなってたり ね、
う
ん、ね
確かにね、
ね、
うん、
やっぱりちょっとこうおじさんの風情になってるわけですよ、うん、だけど本当にそれ飛距離もねやっぱりタイガーより飛ばす選手はいっぱい当然出てきてるわけですね。まあ、それでもね素晴らしいゴルフでした。神がかり、
このガッツポーズの格好だった。4月16日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。ノートルダム大聖堂で火災。パリ中心部にある観光名所ノートルダム寺院で 現地15日午後6時50分、日本時間16日午前1時50分ごろ大規模な火災が発生しました。火災によってノートルダム寺院の後方にある高さおよそ90メートルの塔が崩壊しております。周辺は広範囲にわたって規制線が張られ観光客らが避難、消防車が消火活動に当たっております。現時点で怪我人はいない模様です。マクロン大統領が現場に行って、まあ、ひどい悲劇だが最悪は免れたというふうに述べたということで、まあ、再建をすると強調しているようですね。
そりゃそうでしょうね。これはまあ、もちろんそのカソリックの大聖堂だというだけじゃなくてフランスにとっては本当に、はい、まあ、国で最も大事な文化遺産の一つと言っていいと思いますからね。飯田さんもいらっしゃったでしょ。
そうですね、パリに、ね、旅行行った時にはここに、
パリに行けば必ずみんな、ね、行きますよね。新業さんも、
まあ、はい、行ったことあります
ですよね。でこれね、12世紀から13世紀ぐらいですかね、これ建てられたのが、
は
い、
ええ、
だけどそのやっぱりフランス特にパリの、ね、こう歴史とは非常に深く関わっていて、これ確かの19世紀にビクトル・ユーゴが、はい、この大聖堂の名前を付けた小説を書いてるんですよね。で、まあ、この小説がきっかけになって、はい、まあ、それ以前ね、要するにフランスは革命の時にですね、結構これ、まあ、破壊されてるんですけれども、復興の運動が起きるという、
はい、
まあ、そういう意味でそのフランスの歴史とも非常に深く関わっている建物ですから、これは再建ということになるでしょうね。だけどね、ちょっとやっぱりこのかなり長い間燃えてる感じじゃないですか。
そうですね、
うん、で、まあ、おそらくこの種の建物になると、消火活動そのものにおいてもこうダメージが起きるから、うんうん、やっぱ消火にも相当気をつかないといけないっていうことですよね。
まあ、今大規模な改修工事中、修復工事中だったので、それが原因となったのか
というふうに、ね、言われていますよね。まあ、なかなかこのところちょっとやっぱりパリはあれですね、いろんなこう暴動が起きていたり、
はい、
そうですね、
まあ、CNN などはテロの可能性もみたいな感じで報じたりなんかもしてますね。
CNN もずっと、ね、このニュースをやっていますけれどもね、やっぱりね、だからそのパリの市民の人たちもこのところね、いろんなことがあって、はい、でこういうことが起きるっていうのはちょっとこう落ち着かないっていうかね、なんか感じがありますけれども ね、
まあ、ヨーロッパの建物っていうと6時代もちょっと話しましたけど、石造りのイメージがあるんですが、
はい、そうですね、
そこ後ろのその部分っていうのは結構木造だったんですね。
だったみですね。そう、私もだからそのあれ石造りなのにどうしてこんなにすごい燃えてるのっていうふうにちょっと思いましたけども、すごいもう火柱が立ってましたから ね、
でもまあ文化財保護っていう観点で、まあ、メールやツイッターでも結構いろいろ感想届いてるんですけれども、はい、心配する声もねたくさんいただいてるんですが、一方でいやこれスプリンクラーとかってなかったのかしらと。
どうなんでしょう ね、
これ、まあ、ひるがえって日本のことを考えると、まあ、世界遺産であったりとか古い建物、貴重なものってやっぱ文化財火災の予防って結構いろいろやってますよね、
はい、そうですね、
隠れたところにスプリンクラーがあったり消火栓があったりとか、ね、
見えないところにね、そうですよね。まあ、だからちょっとそのヨーロッパの状況というのは分かりづらいんですけれども、意外にね、まあ、これは非常に感覚的な言い方で申し訳ないんだけれども、はい、意外にそのヨーロッパの、まあ、大聖堂もそれから美術館博物館も、案外無防備だなっていう感じはちょっと受けますよね。もうそれは広くね、多くの人に見てもらいたいとか、
はい、
やっぱり来場者を拒まないっていうこともあるんでしょうけれども、意外にそういう印象はありますよね。
ラジオネームウグイスパンさん、葛飾区の方、5時に起きてラジオつけたらノートルダム大聖堂で火災と聞き、急いで CNN つけてました。ずっと見ていますが被害拡大しているそうで心配ですと。
です、ね、
この方去年見に行ったばかりなのに。
あ、そうですか。
松戸の奈々さん35歳会社員の方、とてもショックです。最小限の被害で収まってほしいと願っていますと、いうふうにもいただいておりますね。まあ、これね、まあ、そういった意味では本当無防備というかね、確かに来るもの拒まず、ね、教会のそもそものこ
う成り立ちとしても、ね、大聖堂でもありますからね、いや本当にね、ですからまあ、今の段階で、その火が、まあ、消えたのかどうかというのもちょっとはっきりしませんが、
ね、鎮
火したのかどうかというのもちょっとはっきりしませんが、ただ戦闘は、まあ、消失した、
そうですね、崩れ落ちてしまったということがあります。おはようニュースネットワーク、
東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。中国の習近平国家主席の訪日、6月で最終調整へ。河野外務大臣は昨日、訪問先の北京で中国の李克強首相と王毅国務委員兼外相とそれぞれ会談を行い、日中両国の関係が正常な軌道に戻ったとして協力強化で一致しました。また習近平国家主席の訪日について、6月に大阪で行われる G20 に合わせた日程を前提に最終調整することを確認しました。外務大臣が訪問しているということで、大木さんと会うのは、ね、カウンターパートということになりますが、はい、一応李克強さんとも会ってと、そうですね、こういうことでありました。
正常な軌道っていうのはどういう軌道なんですかね。ちょっと私は理解に苦しむんですけれども、
その前はじゃあ異常な軌道だったのかとかね、
で今が正常なんですかねというところがまずあるのと、はい、もちろん日本側としてはもう目前に迫っていると言っていい G20 ですね、これを、きちんとこうやり寄せたいというところがあるから協力依頼というのは分かるんですけどね、
はい、
ただ河野外務大臣と王毅さんとのこの会談の中で、はい、いろんなことが話し合われてるんですけれども、例えばその日中青少年交流推進年と、はい、今年を位置づけて、今後その修学旅行を増やすというようなことで若い世代の交流を後押ししていこうと。この若い世代の日中交流というものはずっとと推進されてきたんですよね。
そうですよね、
でかつてはその修学旅行なんかも相当中国へ行ってたわけですけれども、
はい、
日本側から中国に行った場合はほとんどやっぱり政治的に日本の若い世代を取り込むという、これはまあ言ってみれば広い意味での工作の一環ですよね、はい、そういう形で利用される、
はい、
ところが日本側においてはそういう目論みというのかな、そういうものはないわけじゃないですか。
日本側がじゃあ取り込んでやろうみたいなことは、
ないですよね、で日本に来てください、日本のいいとこ見てください、それで日本のいい部分を理解してくれればきっと向こうでもそのいわゆる親日的な、ね、人たちが増えるだろうと、
はい、
こういうことなんですけれども、私はそれは全く日本にとってはこう成功してると言えないと思うんですよね。でこれ国会でも質疑がありましたけれども、
はい、
要するに例えば、一時的な交流というのとちょっと違うけれども、中国から相当多くの今まで留学生も国費を投じて受け入れてきてるわけですね、
はい、
で他の国からの留学生に関して言えばこれはそれなりに功を奏していて、日本理解とかそれから非常にその親日的な人を増やすということに寄与してるんだけれども、中国に関してはそうではない、
はい、
同じように韓国もそうじゃないわけですね、そういう点においてやっぱり向こうは完全にこれを政治利用する、
はい、
プログラムとしている、日本側はそうではないということを考えると、あんまりこれをまた今年推進年と位置づけてというのには賛成、しにくい。
いやそもそもだって李克強さんだって、はい、この人だって小沢一郎さんのところに来たりなんかして、
小沢一郎さんのところで、ね、ちょっと書生さんみたいなことを、ね、してた人ですからね。
だからまさに青少年交流の、申し子みたいな人が、じゃあ親日かっていうと、全く
そうじゃないんですよ。でね、親日っていう言葉も非常にこうトリッキーな言葉でね、例えば日本食が好きだとか、日本語が話せるとかですね、例えば王毅さんなんかも本当に綺麗な日本語をお話になるけれど、それはこの人たちにとっては一つの道具に過ぎないわけでね、でこれ当然なんですよ、みんな自分たちの国の国益を最大化するために相手の国を理解すると、こういうことですからね、でそうではなくて、例えば国民レベルで、日本に対して良き感情を持ち、そして日本にとってもですね、こう悪いことをしないというような人を多くしようというようなことをするのは非常に私は困難だというふうに思っていますね。それよりも日本人が向こうに行ってで、そういった向こうの政治的思惑に取り込まれるというリスクの方が高い、で特にね、やっぱり修学旅行のプログラムなんていうのは、
はい、
大体その旅行会社が学校に持って行って決めちゃうじゃないですか、旅行会社側も中国側でね、受け入れられないようなプランを組むことは基本的にできないですよ。
そうですね、移動もできなくなっちゃう
からね。そうです。で、これ多くの場合高校ですけれども、
はい、
高校の先生がじゃあ歴史認識の上でですね、 正しいものをみんな共有してるかというと必ずしもそうじゃないですからね、
はい、
中国側の歴史認識に沿った修学旅行をさせられるっていうことがまあ今までですよ、
はい、
でこれからも私はそういうふうになりかねないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとこれは懸念が多い。それから日中の閣僚によるそのハイレベルの経済対話というのも、はい、まあ、行われたわけですね。
まあ、いろいろ閣僚言ってるみたいですね。環境大臣もそうだし、
そうですね、はい、でね、その知財権をめぐる問題というのはここでも訴状に挙げられたということなんだけれども、はい、これもあんまり根本的な解決が見えてるわけじゃないですよね。でちょっと気になるのはね、今朝もニュースが出てたと思うんですが、日本のトヨタがね、電気自動車の技術を中国の企業に売るというニュース、
はい、
うん、それからトヨタはじめとしていくつかの日本の企業が、中国のベンチャー系の新しい会社と、うん、
はい、
提携を強めていくというようなこと、うん、でこのあたりはね、当然その、トヨタあたりの大企業であれば知財権の問題というのも考えながらの経営上の戦略があるというふうに思うけれど、
はい、
でもこの日本の技術を向こう側に売り渡す、あるいはその何ですかね、今までだとその技術を移転することを強要されてたわけですけれどもね、
うんうんうん、
で売るにしても、
はい、
彼らは得た技術で今度は国際市場に出ていくわけだから、ライバルを育ててるみたいな構図になってきてるわけですよね、今までね、
はい、
このあたりも根本的に日本側 そのスタンスみたいなものが、各企業に任されちゃってるっていうことで果たしていいのかなっていうことありますね。
自由主義経済の申し子みたいなアメリカであっても、その安全保障であるとか国防関係の技術っていうのは止めたりしますよね、あるいは買収をストップさせたりとかっていうのは、
そうですね、
日本はそういうことはできないですね。
そうですね、だからそのファーウェイに関する措置についてもちょっと日本はピリッとしないですよね。
そもそもその安全保障上の、何が脅威になるかとか、何が国益かとか、共通認識があまりない感じですよね。
あまりないですね。それと加えてね、この、はい、ちょうどこのニュースの中で、胡耀邦さんというかつての、共産党総書記ですね、はい、この人が亡くなってちょうど30年だと、
昨日
15日でね。
うん、
でこの胡耀邦さんってどういう人だったかというと、はい、中国においては胡耀邦時代というのは非常にそのこう民主的な中国になるというような雰囲気が作り出された時代ではあるわけですね。その学生たちの運動やなんかにも非常に寛容だったと。
80年代の後半ぐらいですよね。
そうですね、
少子化がいて、そして胡耀邦っていうこの流れの中 で、
いろんな部分で民族運動に関してもこの人の時代は非常に良かったという時代なんですけれどもね、はい、ただ日本人にとってはこの胡耀邦さんって忘れがたいのは、
はい、
いわゆる靖国問題ですね。中曽根総理時代に中曽根さんの靖国参拝を、はい、中国がもともとはね、朝日新聞の記事がきっかけですけれども、突然その非難し始める、その時に中曽根さん結局行くのやめるんですよね、
はい、
これが問題の発端ですけれども、この時に中曽根さんが辞めた理由の一つとして、
はい、
胡耀邦さんとの関係、つまり胡耀邦さんが自分が靖国に行ったら、
はい、
胡耀邦さんが失脚しちゃうと、
立場がなくなっちゃうと、
それを配慮して辞めるということで辞めたわけですね、はい、
で
日中関係を良くしようということで、日本流の配慮をしたわけですけれども、でも中曽根さんが靖国に行くの辞めてもね、胡耀邦さんは失脚結局するわけですね。
そうですよね。
ですからこれもね、やっぱり非常にいろんな因縁を感じさせる、なんていうかな、30年という感じはしますけどね、
はい、胡耀邦さんの死去から30年ということは、六四天安門事件から30年と、
30年、そうですね、
今年はそういう年でもある
んですね。ですからそういう点でね、やっぱりその日本と中国のありようというのは一体何が正常な軌道なのかっていうのをもう一回考え直す必要もありますね、
はい、そしてもう一つのニュースは、福島第一原発の廃炉に向けて3号機で燃料取り出し作業開始と、これは原子炉に入っている燃料ではなく、はい、その脇にある使用済み核燃料プールにあった未使用のものを取り出すという作業が始まったというニュースなんですが、ただメルトダウンした建屋から燃料を取り出しというのは初めてだと。
そうですね。
で
もこれは飯田さんは福島に、何度もいらっしゃってますけれども、
先日、
結局、
はい、
3月ですか。
そうですね、3月に廃炉資料館というところができて、富岡町にですね、そこでもこの話というのは結構大々的に取り上げられていました、うん、まあ、脇にある、まあ、この使用済みの核燃料とはいえ崩壊熱が出るので、はい、これ水がなくなってしまえば当然またこれもメルトダウンの危険が、
ね、
まだリスクとしては、
う
ん、もちろん今コントロールされてますけれども、あるということで、これをまず除去しないといけないと、うん、でクレーンを2つ使ってまず燃料棒を取り出して、それを輸送容器キャスクと呼ばれるものの中に水の中で入れると、で今度別のもっと大きなクレーンでその容器ごと取り出して、地上にあるトレーラーに下ろすと。
なるほど、
はい、線量がここら辺も高いので、これをクレーンで遠隔操作でやらなきゃなんないというのが大変なようですね。
まあ、でもこれをね、やっぱりこの作業を、
はい、
まあ、一つの非常に重要なプロセスですよね、うん、この核心に迫っていくという意味で、
うん、
まあ、ですからこれをまず安全にやり終わせてということなんでしょうけれども、はい、これかなり遅れてるんですかね、
まあ、当初よりは時間がかかってるということですね。
数年遅れてますよね、
4年以上遅れているというふうなことも出ております。この時間ジャーナリスト有本香里さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。7時27分です。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。在留資格取得試験。外国人労働者の受け入れ拡大に向けて創設された在留資格特定技能1号の取得に必要な宿泊業の技能試験が14日東京や大阪など全国7会場で行われました。受け入れ対象14業種ということなんですが、フィリピンのマニラでは13、14と先週末、はい、介護業の技能試験が実施されております、
うん、
それは外食業については今月25、はい、26と、
うん、
これは木金ですけれども、東京と大阪で技能試験が実施されるということです。
うん、まあ、結局これはですね、その、はい、まあ、今回新しいその在留資格になって、で一つはその国が直接入れる人材というのを、うん、まあ、選別もし、
はい、
そしてその間に要するに、まあ、悪いブローカーを入れないというような形を作ろうということなんですけれどもね、まあ、それでもね、やっぱりブローカーの介在というのはゼロじゃないわけですよ、それからじゃあ試験実施しましたよと言っても、まあ、それぞれの分野でその求められる、技術というのは違うんですけれどもね、
はい、
ただこれその全国で要するに東京と大阪中心に全国で、試験をしましたよと、
うん、
で申し込み者が761人ですか、
はい、
でも実際には半分しか受験に来なかったと、
うん、受験者は391人だった
という、これ何の意味があるんでしょうね。
どこに行ったんだみたいな、ね、
そうですよね、なんかちょっとよくわからないという感じがあってね、
はい、
でしかも受験を申し込んだ人761人っていうのも少なくないですか。
少ない。
人手不足を解消しようと思ってやるのにあたって、うんうん、あ、これだけしか受ける人いないのねと、
ね、
まあ、これ日本国内で実施してるからっていうこともあるんでしょうけれども、
はい、
やっぱちょっと私はこの制度自体、その立て付け自体に無理があるような気がするんですよね、うん、いろんな意味からね、うん、
はい、
でもちろんね、その送り出し国で、試験を実施して、でそこの時点ですでにですね、その、ま、国が関与をして、入れる人というのを選別すると、ま、これはいいとしましょう、仮に。
うん、
でも日本国内に入ってきます、
はい、
で特にこういうね、その、ま、言ってみればそれほど高度な技術が必要でない分野の労働者という人が、
はい、
じゃあ正規雇用されるわけではないわけじゃないですか。そこに必ずその人材派遣なりなんなりという企業は介在するわけですよね、
はい、
でそこの中で、今までは悪いブローカーと言われる人たちが、まあ、バッコしてたということですよね、
はい、
これ完全に排除できるのかなっていうところがあってね、つまり派遣業が悪いっていうことではなくて、
はい、
そういうものはどこまでも当然あるわけですね、
うん、
でその間で必ずですね、やっぱり不正を働く人は出てくるし、それから今までね、やっぱりこの種 の, その外国人のね、受け入れで非常に問題になっていたのは、
はい、
例えば俗に偽装請負なんて言われるような問題ですね、要するにそのある会社が、ある業務をその請負います、受託しますと、 で自分たちが全部やりますよと言ってそこに外国人の、まあ、実習生ですよね当時はね、
はい、
そういう人たちを流し込んで、で作業をやっているという実態があった。でこれにね変わるような枠組みを必ずみんな考えますよ。
まあそうですよね。
そうなんですね。ですからやっぱりそれこそね、まあ、中国じゃないけれどもね、やっぱり新たな政策が出てくればそれに対策っていうね、
はい、
上に政策あれば下に対策ありっていうような形でね、必ず暗躍するんですね。でそれよりも私はですね、やっぱりどうしても人手不足で一定程度の外国人を入れなければいけないということであるならば、
はい、
あのこれはまあ日本人も含めてなんですけれどもね、例えば今あるあの仕組みで言うと、うん、マイナンバーカードですね。
あ、はい、
こういうものをもうその義務付けするという形ですよね。それとそのやっぱり入国管理のあり方というのをもう根本的に、まあ、今その管理庁できましたからね、
はい、
あの権限は強くなっているわけですけれども、うん、やっぱりこれねその例えば不法滞在した時 の、 その、まあ、罰則とかですね、
うん、
そういう問題についてもっとはっきりとやっぱり方針を示すべきだというふうに思いますよね。
うん、まあ、今はねしかも留学生とかもいて、うん、こう屋上屋みたいにいろいろな制度ができちゃってるから。
そうなんですね。
ちょっと分かりづらいですもんね。
まあ、日本の場合はねどうしても制度が常に屋上屋になっちゃうというところですね。
今日のキーワード在留資格取得試験でした。
時刻は7時35分になるところです。
在留資格について、うん、メールいただいております安幸さん、46歳、はい、横浜広報府の方ですね、うん、人が足りないのは事実であっても今の雇用の状態が改善されずに招いてもごまかしにしかならないと思うんですが、しかも中には悪い派遣業者などもいるでしょうし、まずは日本人の待遇だろうと思うんですが、
おっしゃる通りですね。そう思いますね。
本当に、
うん、でなかなかそのこうミスマッチっていうのはやっぱり起きてるから、
はい、
あの日本人の、まあ、中でねなかなか思ったように職が得られないとかね、いう方もいまだにやっぱりいらっしゃることはいらっしゃるわけですよね、
はい、
でそういう方たちにその雇用の機会というかな、要するに雇用される機会が適切に与えられるようにということを、
はい、
もうちょっと対策すべきだという気がしますけれどもね。
まあね、あのようやくその、まあ、就職氷河期世代と言われた人たちの手当なんかが議論されるようにはなってきたんですけど、
はい、
まあ、潜在的にそうやって社会に出てくる、うん、これから働くっていう人がまだいるってことですよね。
そういうことですね。だから、あの、まあ、例えば特定分野でね、これ宿泊業というふうにさっき言ってましたけれども、うんうん、宿泊業といっても、うん、おそらくその今回外国人をあの、当てにしてるのは、まあいわゆるこう下働きっていうところですよね。
あ、まあそうなりますもんね。7時46分に今なりました。お聞きの放送、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。大阪都構想の行方、都構想を看板に掲げて4月7日の大阪ダブル選挙を制した大阪維新の会の松井一郎大阪市長と吉村博文大阪府知事、
うん、
まあ、この都構想の行方というものは地方自治全体にも波及していくと、
うん、
まあ、あの選挙が終わった直後もね、
はい、
そんな質問が会見で出ていました、
うん、
まあ、大阪としてはこうやっていくんだってところをまず、吉村松井両氏はアピールしておりましたが、
うん、
有本さんに詳しく解説をいただきます。
はい、あのこの、ね、大阪都構想というのは、まあ、とにかく分かりにくい分かりにくい分かりにくいっていうことを言うわけですよね。
まあ、そうみんなそうやって批判してました
ね。そうやって批判してますね、うん、でその数年前にもですね、はい、まあ、私も当時数年前はあの大阪での民放局のニュース番組に出てましたけれども、やっぱりみんな各局当時もですね、
はい、
あの何なのかっていうことをやるんですが、
最初の住民投票の、ね、
はい、時期ですね。ただね、やっぱりそれね、あの各論の部分を変に詳しく砕いちゃうから、
はい、
逆に全体がわからないんですよ。
はい、
で結局ね、この問題というのは実は大阪だけの問題ではなくて、
うん、
日本 の、まあ、あの地方自治の抱えている非常に構造的な問題でして、
はい、
特にやっぱりその強大な政令指定都市、 がある、府県ですね、はい、これにはみんなついて回ってる問題なんですよ。ですから大阪だけじゃなくて、例えば神奈川県と横浜市とか、はい、あるいは愛知県と名古屋市とか、これみんな同じ問題抱えてるんですね。
いや福岡や埼玉や、
ね、
千葉だってそう、
埼玉もそうですね、
首都圏の都道府県はみんな抱えてる感じですね。
抱えてる問題ですね、まあ、一番その顕著なのが横浜ってことなんですけれども、
はい、
でこれをね、まあ、ある人がその中二階だと、
うん、中二階、
で特にねこの政令指定都市というのは戦後の、まあ、妥協の産物なんですよ、
はい、
あの戦後の占領時代にですね GHQ が最初特別市というのを日本で5つ作ろうとした。でこの特別市ってい
う
のはよく、まあ、世界中にありますけれどもね、非常に強い権限を持った都市ですね、はい、でこれを作ろうとしたんだけれども、当時まあ地元やなんかでなかなか理解が得られなくて、それで妥協して、
はい、
その中二階を作ってしまったと。要するに普通の市町村、まあ、市が例えば1階だとすると、府県というのはその上にある2階ですね、その間にあるという非常に中途半端な、つまり権限が強いとも言われるんだけれども、
はい、
非常に中途半端な権限だから、両方にとって邪魔になってしまうと、こういうことなんですね。で特に今のような時代になってくると、広域で行政を考えるっていう必要が非常に出てくる、
はい、
例えば住民サービスにおいては住民の身近なところにあればいいので、基礎自治体がそれをやるんですけれども、まあ、東京であれば区とかそういうところですね、はい、あるいは市町村、でそれ以外の例えばインフラの整備というようなことになってくると、広域的な視点が必要なわけじゃないですか。
はい、
でも例えば府とか県の中にそういう、まあ、ある種ちょっと特殊な権限を持った、政令指定都市があると、そこがうんって言わないと、広域で考えたインフラの計画が進まないっていうようなこともありうるわけですよね。ですからそういう点でやっぱりこの政令指定都市という中二階を、
はい、
そろそろなんとかすべきじゃないかと言われて10年以上経つんですよ。
そうですね、
でこれをね、要するにこの議論を前に、この二重行政を解消するこの中二階をなんとかしようという議論を前に進めたいがために大阪都構想というネーミングをしたわけですね。その前から実はその太田大阪府知事の時代からこの二重行政解消課題になってたんですけれども、
はい、
まあ、一向に進まなかった。これを前に進めようとして橋本さんの時にこういう名前がついたわけです。でもこの大阪都構想っていう名前がある意味インパクトが変にあって、
はい、
誤解を招いちゃったところがあると思う私は。でね、まあそれはさておき、結局ね、ですからこれを議論していくその中で、例えば横浜なんかは、
はい、
逆の、つまり中2階から自分たちは2階に行きたいですって言ってるんですよ、
まあ、ある意味、だから神奈川県とは別にもう一個県的なものを、
県ぐらいのだから特別市っていう非常に権限の強いところに自分たちは行きたいですというふうに言って
るんですね。だからかつての構想に一番近い形にしようとして、
はい、そうです。それで大阪は都構想で、まあ、大阪市を解体して、はい、要するに大阪全体を一つの大きな800万の都市として考えようということですね、はい、で名古屋と愛知県も中京都構想みたいなことを
一時がありましたね、
考えていましたね、はい、ですからこれはね、要するにそのこの地方自治の枠組みというのを、そろそろ見直しませんかっていう動きなんですよ。ところがこれが要するに多くの人の利害と絡んでしまう、
はい、
ね、例えば今まで政令指定都市の例えば市議会議員だった人たちが、
はい、
東京の区議会の議員さんと同じような処遇になってしまうわけですよ。
まあ予算が当然縮小しますよね。
そうですね。ですからね、そういう点でも、でしかも自分たちが扱う案件が全部住民サービスの案件だけになっちゃうわけでしょ、
は
い、そういう点でもやっぱりね、多くの人の利害が非常に複雑に絡み合うために、
はい、
結局その今申し上げたような本当の目的は何ですかっていう確信のところじゃなくって、入り口のところで揉め続けてるっていう実態なんですね、
うん、ミクロな一個一個の視点で揉めちゃうってことですね。
そうです。ですから住民から見るとひたすら分かりにくいという話になるんだけれども、
はい、
うん、私はこれはやっぱり本来は国会とかですね、
はい、
マスメディアももっと大きな視点で取り上げて議論をすべきです、
うんうんうん、
で、まあ、場合によってはですね、これによってその今は政令指定都市と府県の関係だけですけれども、今のこの府県という枠組みも、はい、要するに、廃藩置県からずっとほぼ見直しが来てないわけだから、
うんうんうん、そうですよね、
これはこれでいいのかっていうこともありますよね、うんうんうん、
まあ、それこそ100万人満たない県もあれば、うん、もう何千万といる県、
あの、
都道府県もあると、
はい、
これ相当一言で都道府県といっても非常に格差があるし、
はい、
そうなるとじゃあもっと大きく道州制にするべきなのか、うん、みたいな話にも
という議論もね、
うん、
あのすべきだと思いますよ、そろそろ、
うんうんうん、
だってね、廃藩置県の頃っていうのは人は歩いて生活してたんですよ、
はい、確かに
ね、今と全然移動距離は違うわけじゃないですか、うん、ですからそういう点でもやっぱりここでむしろ大きな議論をすべきだというふうに思いますね、うん、その機会をもし大阪がですねこの都構想をもう一度盛り上げることで全国に波及させるというんだったらば、まあ、これこそがある意味新しい時代の維新ですよね。
あ、うん、やっぱりこう地元から上がってくると、
そうですね、ボトムアップで変えていくということですよね、うん、それからもう一つはね、まあ、選挙期間中、要するにダブルクロス選挙の期間中に、はい、まあ、これは思わずかもしれませんけれども吉村、うん、今の大阪府知事が、まあ、公明党を、はい、ね、叩き潰すみたいなことを言いましたけどね、まあ、公明党の関係者の方にはちょっとこう聞きづらい言葉だったかもしれないけれども、ただ要するにこの自公が連立しているという、うん、まあ、これなんかもうみんな当たり前になっちゃってるけれども、はい、果たしてそれでいいのかと、
うんうんうん、
やっぱりその日本の政治をダイナミックに動かしていくために、うんうん、そういう枠組みだけでね政治が今まで動いてきてることにもやっぱり一石を投じるというきっかけになれば非常に面白い動きになると思いますね、
うんうん、まあ、夕刊富士に、コラム書かれていて、はい、まあ、吉村さんもねリツイートされてましたけれども、はい、ウェブに上がってるんでよかったら見ていただ
けると、うん、そうですね、はい、ウェブでも読めますので、はい、
はい、大阪都構想の行方、そしてその先日本の在り方、お話しいただきました。